はい、じゃあ後半もは引き続きよりこさんにお話を伺っていこうと思います。まあ、改めて、よりこさんは、イリノイ大学のセンターフォーイーストアジアンパシフィックスタディーズというところで、アウトリーチコーディネーターという仕事をしてらっしゃるんですけれども、イリノイにというかそこのアウトリーチコーディネーターをされるようになってどれくらい？
私がここに来たのが1年ちょうど1年前ぐらいですね。去年の8月1日に来ました。
なるほど、
は
い、ちょうど1年とちょっと経ったぐらいなんですね。
そうですね。
はい、なんでそのイリノイ大学でそのジャパニーズアウトリーチっていうことになってるんですか？
はい、話が長くなるかもしれませんが、実はですね、このプログラムジャパンアウトリーチイニシアティブという2年間のプログラムです。そしてこれ日本の国際交流基金日米センターというところとアメリカのシアトルに本部があるローラシアン協会というところがコラボレートしてやっているプログラムで、こういうあまり大きな都市ではない地方に日本人を送って、うん、そこで日本文化を広めるというようなプログラムです。でですね、なんで私がこんな風にこういう仕事をしたいのかと思ったのは、実は私は昔からやりたかった職業が日本語教師だったんです。はい、で日本語教師になりたいなと思ってそのまま大学に進みまして日本語教育の勉強も しました。でその後なんか日本で就職する前にこれからは英語もいるんじゃないかと思ってシンガポールに思い切って飛び出しました。そしてそこでそのまま英語を勉強してでそのまま就職をして、まあ7年ですね、トータル7年シンガポールにいたんですが、実はシンガポールにいる間にいろいろやっぱり考え方が変わってきまして、まあ、日本語教師もとても素敵な職業なんですが、やっぱり外から見た日本、自分が海外に出て初めて日本って素晴らしい文化がいっぱいあるなっていうふうに思い始めまして、こういう文化をもっともっともっと世界中の人は知るべきだというようなそういう感覚になりまして、日本に帰ってきてたまたまインターネットを見ているとこういうプログラムがありますっていう広告を見たんです。それで私のやりたいことはこれだと思って応募して今に至ります。
なるほど。そのイニシアティブっていうのは結構長いこと続いているものなんですか、それともそのよりこさんが見た時に初めて募集があったとかそういう？
私が第11期で来ましたの で今12期の方たちも活躍してらっしゃいますね。ちょうど12年ですね、これが始まって。
じゃあもう結構長い時期やってるんですね。はい、まあ、あんまり大都市じゃないというか、まあ、ぶっちゃけ田舎のようなところに派遣されるということなんですけれども、はい、他にはどんなところで活動されてたりするんですか？
他の方はですね、私の同期なんかはバージニア大学のシャーロッツビルというところに一人行っておりまして、うん、あとはカンザス州のローレンスという小さな町に行って活躍しています。
うんうんうん、なるほど。そうですね、まあ、結構どこも大都市というか
そうですね、
まあ、文化的な中心っていったところからはちょっと離れている感じかもしれないですね。そうです、はい、そういうところに広めるのが大事っていうことなんですね。はい、なるほど。来られる前にその研修とかそういうような感じのことがある？
はい、研修もありました。で日本で出発前に少しアメリカ生活とはみたいなそういう研修もありまして心の準備をするということでであとこちらに来てから1週間ホテルに缶詰になって、うん、アメリカの学校システムとはどういう ものやというのをすり込まれ、いろいろアメリカのまあ楽しいところそうでないところいろいろな文化がありますよというのを一通り習得してからそれぞれ派遣先にやってまいりました。あ、
なるほど、
はい、
そこからは一人で頑張ってねという感じ、はい、よりこさんはそのイリノイ大学だとセンターフォーイースエージアンパシフィックスタディーズ東アジア太平洋研究センターってところをベースにされてまして、はい、まあ、大学をベースにされてますけど、はい、アウトリーチということなので、主な仕事っていうのはコミュニティの方。
そうですね、主な仕事はですね学校訪問や、うんうん、あとは、まあ、老人ホームに行ったりという、まあ、どこでも行きますが、基本どこでも行くんですが、老人ホームとかあとはガールスカウトなんかにも行って日本文化を紹介しています。でこのアーバナシャンペーンだけではなくてもうイリノイ州全域オファーが来ればどこでも行きますというスタンスでおりまして、でお隣の州インディアナ州も近いですので、はい、行ける範囲であればインディアナ州にも足を伸ばします。
あ、なるほど、結構広い範囲をカバーする、
はい、だいぶ、はい、広いですので、去年はですね北の方のイリノイの北の方ここから2時間3時間弱のところまで車で日帰りで行ってまいりました。朝3時起きで
大変ですね、
はい、頑張りました、
まあ、イリノイ州といっても広いので、はい、この辺りがちょうど真ん中ですけど一番北とか一番南は3時間
そうですね
ぐらいですよね、うんうん、そうか、結構じゃあカバーする範囲広いんですね、
はい、
でその学校とか、まあ、老人ホームとか行かれてどんなことをするんですか、はい、
小学校ですと、うん、やっぱり行く前に先生にどういったことを教えたいか、うんうん、生徒はどういったことを学びたいと思っているのかというリクエストを聞きますと、うん、日本の学校生活が知りたい、小学生中学生生徒たちと同じ年頃の子がどんな生活をしているのか、うん、聞きたいっていうリクエストがすごく多いですので、だいたい9割方そのテーマでいきます。
あ、なるほど、生徒さんたちは興味を持って、
もうものすごい授業中質問攻めであったり、もう生徒さんたちはやっぱり文化が全然違いますので、例えば小さなこと、日本では当たり前のこと、学校を掃除する生徒が掃除するとか、うんうんうんうん、ランドセルを持って歩いて学校に通う、とか中学生であればお弁当を持ってくるとか、そういう小さなことでもものすごい驚きがあります。
あ、マイクさん、ランドセルって、ま、見たことあるっていうか分かります？
ランドセル、
ランドセル、日本で日本で小学生が学校に通ってるところってあ、まあ、あんま合わないかもしれないんですけど大学生になってしまう大学生とか大学院生になってしまうとあんまり見ないような気もするんですけど日本で小学校行くときにはランドセルって呼ばれる特別な、まあ、バックパックなんですけど、
あ、
を、うん、持っていく、
四角いやつです。
それは、うん、いや、たことがありました。
確かに、うん、そう、それで黒、まあ、男の子は昔は黒が多くて女の子は昔は赤なことが多かったんですけど、
うん、横浜にいる時によくなんか黄色の、
うんうん
うん、こと、いや、見ましたんですけど、
あ、うん、そうか、そうそう、それがランドセルっていうあれを大体みんな持って学校に行くんですけど、はい、そうですね、
そうですね、そのランドセルを私は実物をアメリカに持ってきたので学校訪問するときに実物持っていくんですがもう見せた瞬間クラス中が cool, it's cool って言ってでこれあの背負い太鼓って言うともうクラスのみんなが手を挙げて私私って言ってちょっとそこは大変になりますがそれぐらいランドセルっていうのは日本が誇れるクールなものっていうのが分かりましたここに来て
日本だとみんなそれで投稿してるから なかなか、ね、はい、それが当たり前だなって思ってますけどマイクさんはあのアメリカで小学校から学校行ってたと思いますけど、うんうん、こういうあのよりこさんみたいな人が学校に来たことってありましたか？
ありました。おう、なんかよりこさんの話を、まあ、先ほどちょっと聞くと思い出されました、
うん、
中学生の時に、
うん
うん、あるまあ、よりこそのような人があの学校に来ていらっしゃいました。で、まあ、学生、まあ、生徒さんが生徒さんたちがまあさまざまな質問を聞きました、
うん、
でもなんか残念なことなんですが、あの質問が全部なんか日本関係じゃなくて中国について
でいろいろ混ざってる、
うん、そうです、
確かにそうかもしれないです、うんうんうん、今日も私学校訪問行ってきたんですけど日本のランドマーク、まあ、東京タワーだとか富士山とか、うん、何か知ってる子っていうと万里の長城って言ってみんなクラスに一人はそういう子がいました。
あ、なるほど。どうなんでしょうね、昔ってまあマイクさんが中学生だったのはそんな昔じゃないかもしれないんですけどその頃と今だとどれくらいあの子供が知ってることって変わってるのか、今の方が日本をよく知ってるのか、昔の方がいろいろ混ざってたのかとか、どうなのかなっていうのはちょっと思うんですけれども、
うん、多分今の子はきっといろんなことを日本のアニメとかやっぱり漫画とかで学んでる子もいるので、そうですね、でもたまにやっぱりまだ日本がどこにあるのかわからないっていう子もいたりはします。
うんうんうん、なるほど。そういう学校とかに行って日本を紹介するときって他になんか大変なこととかなんかありますか？
特にはないんですが、まあ、やっぱり日本の文化を教えに行ってるんですが全然違う質問とかが来たりすることはあります。
あ、なるほど。あとはこうなんか日本のこういうことを紹介しようとしたけどなんか説明がすごい難しかったとか、そういうのってなんかありますか？
どうでしょうね。あ、これ小学校ではないんですが、うん、ビジネスマナーを昨日ですね、実はあるところに、うん、あの紹介しに行ったんですけれども、
そういうのもあるんですね、
はい、でですね、私はプレゼンテーションを作る過程がすごく長いんですが、もう1日以上かかったりすることもあるんですが、ただビジネスマナーのこのプレゼンを作るのには本当に1週間ぐらいかかって、やっぱりビジネスマナーって日本人の精神とか考え方みたいなのがそのままリフレクトされてるようなところがあるので、それをどう伝えればいいかっていうのをすごい悩みました、はい、
なるほど。そっか、それも教えないといけない、
はい、
例えばビジネスマナーってどんなこと伝えるんですか？
例えば挨拶、例えばですね、お辞儀一つにしても、はい、相手が変わるとお辞儀の角度って変わるんです。で15度30度45度っていう風に実はあるんですがそうなんです、そういうのを教えたり、あとは名刺の交換、うん、
あ、
名刺交換、実は日本のビジネスマナーにとって名刺交換っていうのは大きなことであると思うんです、
はい、そうですね、
でこちらの方はお客さんとかからいただいた名刺にメモを書いちゃったりする方が結構いると思うんですけれども、うん、これ実は日本ではタブーなことなので、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんです。で、そういう違いとかを、まあ、 教えるとえーっていう風な、うん、
そうですね、
驚きがあります。
そうなんだ、タブーなんだ、うん、
そうですね、そう、東アジア研究の学会とかに行くと日本の研究をしているアメリカ人の学生さんとか会いますけど、あのポリティカルサイエンスとかやってる人は政治学とかですね、うん、あの政治家まではいかないにしても、あの官僚の人とかに会ったりするので、結構その辺トレインされていて、あの僕なんかよりもずっと正しく名刺をこう渡されたりするのでえちょっと分かんないんですけど
って、どちらから渡すってあるんですか、こう名刺を両方渡そうとしますよね。
はい、両方渡そうとすると、例えば相手がお客さんであれば、うん、お客さんに先に自分の名刺を取っていただく、うんうんうん、で自分はあくまでも最後っていう風になっていて、うん、仮に自分が先に名刺をいただいてしまった場合は、必ず先にいただいてしまって申し訳ありませんという一言を添えてください。
なるほど。
ことです。
マイクさん、そういうの習ったことありますか？
いや、全然ない。
そう、
勉強になりました。
アメリカでは名刺は仕事を持ってる人は大抵用意しているもんなんですか？日本だと名刺は割と一般だと思うんですけど、
うん、オフィスを持って持ってる人は、でもあったら必ず交換するものじゃなくて、連絡先を教えたい時が来たら入ってペッて渡すぐらいで、でもうで、それそういうためのものなので、多分連絡先じゃあここだからって言われたら、じゃあこの人に何を言わなきゃいけないかとかはその場でもう名刺にメモして帰ってくるみたいな僕はやりますけれども
ああそうか、いろいろ考え始めると難しいですね。でも名刺は一番最初の瞬間だから、それで印象が随分違ったりしますよね。
そうですね、
そういうの伝えるのって本当難しいですよね。なんで必要なのとか言われてしまいそう。
はい、そうなんです、そこを突っ込まれたりするんですけど
なんでって言われてもそうなんだもんみたいな。
そうなんですけど、実は昨日それをしに行った時に、聞きに来てくださった方が年配の方だったんですが、その方がおっしゃるには、実はアメリカも昔はもっと厳しかったんだよって、いろんな、例えば社内のドレスコードであったり、自分の振る舞い方であったり、もっと今よりも厳しい規則があったっていうふうにはおっしゃってました、
まあアメリカでもその今60とか70とかそれぐらいの人だと、すごい古風なっていうと悪いんですけど、テーブルマナーとかすごいきっちり学校で教わったっていうような人もいるし、
これからよりこさんに時々はるかのショーに来ていただいて、日本に行く方向けての文化講座をしてもらわないと、
は
い、
ぜひ
いけないような、私自身ちょっと学ばないといけないかなと今しみじみ思ってゆうたさんもそうですね、きっと
そうですね、まあ、もう遅いといえば遅いんですけど僕は多分
じゃあそろそろ時間ですね。ありがとうございます。
ぜひぜひ
また続きのお話をしてください。今日はイリノイ大学から、イリノイ大学の東アジア太平洋研究センターの、ジャパンアウトリーチコーディネーターの蓮井頼子さんに来ていただいてお話を伺いました。私すごい勉強になりまして、この間名刺交換した時に、私どっちが先に渡しただろうかとか不安になってそういえば私名刺見て、あ、分かったと思ってすぐカバンにしまってしまったけど、他の人は名刺を目の前に置いて、はい、みんなじっくり見ながら話していたなとか、いろんなことを今思い出して反省をしております。ではそろそろ時間です。今週のはちょっと冷えるのかな、風邪ひかないように、体調気をつけてください。では来週また同じ国にお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Abnochampian community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Abnochampian Media Center or the Abnochampian Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.